勝谷浩二です。
中澤正友です。いやね、10月結構なんか心に余裕がなかったらしくってね
振り返って気づいたの、
う
ん、
いやっていうのもね、うん、11月に入ってから、うん、結構映画何本か見たのよ、
はあはあ、
でどれ見てもあー楽しかったーって言えてる自分がいて、
お
う
お
う、で思い返したら10月全然タイミング合わなくて一本も見てなかったのよ。
あーあー、あるね。
だからなんかこうどっかでこうストレス発散というかリフレッシュというか、
うん、
そのタイミングを10月全然設けらんなかったなって思って、
うん、
やっぱ大事だなって思って、1ヶ月にこうそういうのを最低でも2本は見たいよなって思ったわけよ。
ある、
うん、でなんか他にもストレス発散してない、とはいえさ10月他にストレス発散とかしてたんじゃないの、空いてる日毎日ずっと30日入ってたわけじゃないしって思ったんだけども、
ああ
空いてる日は台本読んだりとか、
うん、
あと外に出ないでゲームとかもやってたんだけど、
ああ、
でもゲームって最近緊張と集中を強いられるものが多くって結局リフレッシュしてないんだよね。
それは
考えてみたら
ゲーム演出上の話でしょ。
そうそうそうそう。
それはまあ、
だからそうそう、
ぐっと入り込む楽しいゲームはゲームなんだろうけど、
やってみたらしょうがないし、でも昔はさ、なんか夢中になってやってるぐらいで超面白いってなってたのがあったんだけども、
ああ、
なんかでもそれって昔の話で今そうじゃないなっていうのを最近、
うん、
最近というかまあ感じて、
まあシナリオとかに凝ってるゲームも多いからね、
う
ん、
そう、
頭使っちゃったり、
うん、
気持ちをこう、うん、なんかすごく高めちゃって、まあスッキリはするけど疲れちゃうってなるよね。
あら、どっしり椅子に座って何にもスマホのもう何もいじんないでバッて集中してというか、しっかりと作品を見るって大事なんだなと思った。
いいよね、うん、僕もねそういう意味では映画館ってすごい好き、
うん、
映画館はまあ絶対ではないけど、でも基本的には電源を切って、
うん、
でもうそこにいる全員が映画以外のことをしないっていう世界じゃん、
うん、
私も映画以外のことはしないわけで、あの空間はすごい好き。それ大事だね。
大事だね、
うん、
休憩とかもそうの取り方とかもそうだけどさ、
うん、
その休憩を取るときにこの時間一切何も手をつけない
あ
っていうのが本当の休憩で大事だっていう話をし、
わかる、
しててね。
僕も仕事柄ね、うん、ずっと連絡事項には気を張ってるから、そういった意味では僕もねここ最近はずっと心なんか休まらない、
うん、
家でテレビ見て飯食ってても携帯が鳴ったらおっつって見るし、
うん、
どっか出かけてて友達と遊んでても携帯が鳴ったらあちょっとごめんつって携帯の方見るし、
そうなんだよね、
どこでも切れないですよ、
うん、
でも唯一僕がそういった意味では切ってるのはもうポッドキャストの収録ね。
あー、それはそうな、
ポッドキャストの収録だからつって、
うん、
音が鳴るものを全部切って、
うん、
で今ここで喋ることしかしてない、
うん、
その他のことはしない、うん、だから僕はポッドキャストやってるのが好き。
いいね僕それに関してやっぱ喋るのはね、やっぱトークは緊張するからまだその域にはならないけど、
なんかごめん、
いやでもいいよ、カスヤがそうやって
違うよ違う、
ね、リラックスできるの大事だよ。
じゃあそこまでのことを強いてはいないんだよ。ごめん、なんか
じゃあスタンスの違いはね、
なんかあれ
10
年目にして解散の危機10年目なんだよ中澤さん。
そうなんだよね、
今回から10年目に入ってて、
おい、
急に休みたいみたいな話から始めるんじゃない
よ。ごめんごめん
今回もね、
違うもん本当、みんなちゃんと休憩してるって話。
そうそう、うん、中澤さんにも気を抜いてもらってね、楽しくやっていきたいと思いますよ、
うん、
それではそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ
三色丼。
どうも、最大の休憩はやっぱ僕は寝ることかな。寝ることも寝る以外に何にもしないでいいから寝るに集中するのがすごく好きです。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
なんだろうな、一番の休憩はさっき話したからいいとして、逆にやっぱ一番集中する時 一番緊張とか集中とかするときっていうのは、トークイベントとかかな。中澤正人です、ね、
まあね、もうトークだけで、あ、そうか、11月22日がそ
なってるよ。
超緊張して集中してを強いられるトークだけのイベントだからね。
そうなんですよいや、もうやりたいと思ってたことなんだ、
うん、
だから全然やるし、やる気もあるんだけども、それとこれとその緊張しないかっていうのは別の話で、
まあまあまあまあ、その
みんな気楽にやってって言うけどさ、
未来の話で気を憂うんじゃないよ。まずまずそれいきなり、
はいはいはい、この番組は中澤正人と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
で、何はともあれですよ、
おうおう、そうだよ、
10年目突入
ですよ。
これまで、そして最近、またいろいろ応援してたけど、最近応援してない人も含めて皆さんのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
10年目を迎えるなんてね、
ねえねえ、10年目だってよ。
本当にね、本当に想像だにしてなかった。
うん、
10年目を迎えてる頃には超売れてるから、このポッドキャストなんかやってる暇ないってなってると思ってた。
きっつい話だな、おい。
あ、違った、うん、こっちの方面に流すつもりじゃなかった、うん、でも本当にね、10年なんてさ、
うん、
生きてて想像なんてしないわけですよ。
いや、少なくともね、ずっと同じこと10年やるっていうのがなかなかね。
例えばよ、
うん、
5歳の子がさ、
うん、
15歳の自分を想像してるかって話ですよ。
そうだね。
5歳って小学校入る前とかでしょ、
うん、
15歳って、
うん、
中学生でしょ、
うん、
想像なんかできるわけないじゃん。
いや、そうだよね。だ
って、まるまるっと小学生飛ばしちゃって15、中学生の世界なんか、中学生、しかも中3とかだよね、うん、15って、
うん、
想像なんかできないじゃん。
いっぱいいっぱいだよ、今の自分に。
超大人な気もするしさ、うん、その5歳の自分から見て、5歳なんて記憶ないけどさ、
ないけど、
5歳、そう、幼稚園でね、僕はだから5歳の頃の自分は幼稚園の年長さんとかで、
うん、
で、いろいろその幼稚園の世界がやっと分かってきたところで、で、外で遊ぶ時間とかに女の子のそのスモックの中が見える見えないとか、
スモック、
あの幼稚園児服ね。
ああ、はいはいはい。
あのクレヨンしんちゃんの園児たちが着てるようなやつ。
ああ、ああ、
こう、まあ男も女も着るワンピースみたいな
もんでね。肩掛けのやつな。
いや、ね、はい、ワンピースみたいなやつ。
ワンピースみたいな。ああ、
う
ん、
こう、まあ、袖が、
わかったわかったわかったわかったわかった。
で、ズドーンと、ズドーンとしたやつで、まあ下に半ズボンみたいなの履いてたりする。
はいはいはいはい。
で、僕の時代とかはさ、ブルマみたいなやつだった気がするからさ、
うんうんうん、
だからその頃から僕は性には目覚めてたんだけどでも男の子たちみんなやってたよ。だからみんな男なんてそんなもんよ、そんなもん。
そうなんだ、
そんなもんよ。
分かんない、もうスキップできたって言って教室中を駆け回ってた幼稚園時代だから。
あ、まあちょっと中澤さんは僕より完全にピュアだからさ、うん、でもそのクレヨンしんちゃんだとすればいいわけですよ、5歳、
はいはいはいはい、
5歳児。
そうね、
クレヨンしんちゃんの中3なんか想像できないじゃん。
できないね
なんてこったって話ですよ。
うんうん、うん、
で仮にまた年代をずらして、
それこそ15歳
がの子がさ、
そうそうそう、25を想像できるか否か。
そうそうそう、15歳中3の頃に、まあ、例えば受験とかを考えるわけじゃん、
うん、
でまあちょっと早い人は就職とかも考えますよ、
はいはいはいはい、
高校行って大学行く、で大学、なぜ大学に行くかって言ったらこういう仕事につきたいからとかっていう感じでイメージはしてるかもしれないけど、
だんだんビジョンは見えてくるよね。
25歳の自分、15歳の自分が思う25歳の将来の自分なんて超光り輝いてると思うじゃん
わかんないけど、
なんかそのテレビで見るさ、こう青年実業家だったりとか、
はいはいはい、
または超活躍している俳優さんだったりタレントさんだったりも20とか25とかがいっぱいいて、
そうだね、
ああそうか、10年後25歳かとかって思い描いたとして、うん、超輝いてる方ばかりを想像するじゃん。
まあまあまあね、
でも
こうなってたいなっていうのもね、あったりするよ。
そこに至るまでの10年でいくらほどの事件が起こるかって話ですよ。
まあね、
まあ、高校行ってさ、
うん、
で結局男子校なんか行っちゃったから、
うん、
個もなんかその楽しい思いなんかなくてさ。ああ、高校時代、女の子ともと仲良くしておきたかったなぁ、なんて思いながら、高校3年生になって、よしって、夢に向かって頑張っていくから、もう夢に向かって頑張っていくための大学の入学も決まったし、よし、大学からキャラ変して一生懸命楽しい生活を送ろうとかっつって、で、大学の入学式当日から一生懸命キャラを一気に変えて、超周りの人に話しかけまくっていって、頑張っていった僕も、その数年後に、あの時期からもっと痩せてればよかったな、もっとあの時期から痩せてればもうちょっと、もうちょっとモテたかもしれないのにキャラ変頑張ったけど、痩せるのをもうちょっと早く頑張っとけばよかったかなとかって思いながら大学を卒業していろいろあって就職をして、でも就職して仕事もなんかいろいろあった結果仕事辞めて25かって思ってる自分なんて、そんな10年間なんて想像できるわけがないんだよ。
ワンサイズの10年目の話じゃねえよ。なんかちょっとダメな方向に行ってんぞ今。
10年とは、
ね、うん、10年とは
それぐらいの考えてみればすごいことなんだよって話。いや本
当そうだよね。いやもう僕だって想像なんて つきようがなかった、
うん、
イメージはしてても、
うん、
やっぱじゃあ実際に歩いてみてと、その10年っていうのを実際に感じてみてどうだったのかとかさ、
うん、
いろいろあるわけだけれどさ。
そうだよ、
ワンサイズの10年もね、
うん、
だからそういう意味ではなんかまあとにかくそういう意味ではさ、その25歳までにイメージしてたどり着けなかった場所をこうなんとか、
うん、
なんとかこう引き寄せようとしたり、
うんうん、
いろいろやってみようとしたりでこう始めたわけじゃん。
そうそうそう、
ワンサイズ自体をさ、
そう、
うん、なんかそれで考えたらやっぱそれに見合うなりにいろいろはあったなと思う10年、うんうん、
いや本当1年目の僕らがすごく喋っていたこととか、もう僕は本当最近になって恥ずかしすぎて聞かないんだけど、でも改めて聞きたいぐらいの気持ちですよ。
お
1年目の僕らが喋ってたこと、
うん、
あの当時とかも絶対その未来はこうしたいっていう話をたくさんしてるわけだよ、
うん、してる。
でもその当時だって3年とか5年とか先ぐらいを一生懸命イメージしていたに過ぎないですよ多分。
そうだね、
あの頃の僕らが思ってもいなかった10年後の今に立っててね、
うん、
まあいろんな感情はすごく湧いてくるけど、
うん、
でもまあ後悔はないね。
まあおおむね楽しかった。
やりたい、やるぞって思ったことやってきたし、
うん、
その上でポッドキャストも、まあ本当中澤さんはトークでは緊張とか集中を強いられることもあるかもしれないけど、でもここだけはなんかホームでいようみたいな感じでやってたので、
うんうん、
やっとなんか10年かけて家を建てた感じだね。
ああ。
最近は、まあ、自分のね、その10月、もう超心が余裕ない中、出ていただいた僕の10月24日のイベントとかもそうだけど、これ今までなんやかんやあってここまで来たから、今このステージ作れたなっていうのは実感したわけですよ。
あ、まあそうだね、ほんと。
うん。
うん、
本当にね、この、多分僕らが思ってる以上に、一時期聞いててもう最近聞いてない人とかたくさんいるでしょうし、
まあそうだね、
うん
うん、
ずっと聞いてても別にメッセージを送るわけでもなく、なんかツイッターとかでリプライを送ってくるわけでもなく、ずっとただ聞いてくれてる方もいるでしょうし、
うん、
きっとたくさんの人がこの10年の中で僕らに出会ってくれたんですよ。だからまあ、まるっとやっぱりやっててよかったなーって感じですね。
そうね。うん。
まあ、10年目にして、今僕は、明日のこともわからないぐらいの生活をしていますけど。
まあ、ね。
まあ、僕はまだまだ継続中ですよ。11月も心の余裕がなく、うんうん、もう明日のことなんかわかんないから、 来月どう、暇あったら旅行行こうよとか友達に誘われても、あの来月のことなんかわからない。今は空いてるけど、
そう、
うん、その当日の3日前からもうわかんない。
わかんないよね。うん、
明日来いって言われたら行く仕事してますから、
うん、
そういうもんですよ。
そうですね。来年もわかんね
え。わかんない。そう、うん、10周年をね、丸10年を迎える来年のことも、
そうだね。
わからない、うん。どうなっていることやら。
でも、なんかね、10年目だしね。
うん。
トークの時も、イベントの時も話したけど。
うん。
ね。なんか、考えたいね。
やりたいですよ。うん、本当中澤さんがこれまで頑張ってきたこともあって、それこそ10年前の僕らが想像できなかったぐらい結構しっかり大きなイベントもできるっていう自信が今はあるので、うん、結構しっかりしたやつやっちまいたいね。
そうだね。
2016年とかに、うん、ドカンと
ドカンと。
ちょっとまだ2016年の2月の中澤さんの誕生日前後は僕らはまだ全然余裕がないだろうから。
ないな。
もうちょっと先かな、
うん、
あ、じゃあ2016年の8月ぐらいかな。
8月、9月とか8月とかね、それぐらいだよね。
あ、うん、なんかね、そんぐらいとかね、やりたいね。
やりたいね、
うん、どうせ多分来年も10月ぐらいは忙しいだろうから、
うん、
やっぱさ10月ぐらいって忙しいじゃん。
なんか
なんやかんや、
振り返るとそうね、
うん
うん、
だから、うん、そう、夏ぐらい、秋までにはなんかやりたいね、
う
ん、っていう感じで、
うん、
10年目突入しましたので、まあこれからも中澤さんもあんまり緊張しないように楽しく、
う
ん、
そうね、
楽しくやってまいりますので、プロジェクトアンサイズのポッドキャスト三色丼、タイトルもこのまんまのなのかどうかも知らないけど、
わかんないけどね、何回か変わったからね。
そう、
まあでもね、そのプロジェクトワンサイズとしての何かしらはね、
そう、
うん、
まだまだこれから変化も進化も続けていく僕らをどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは一旦お知らせを入れます。プロジェクトワンサイズです。毎月1日、11日、21日と31日は三色丼。さらに毎月15日にはコラム企画も更新中。最新出演活動情報はもちろん、プロフィールや画像ギャラリーもオリジナル。パソコンからもスマートフォンからもプロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひご覧ください。シェアしてもいいよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼、お送りしております。
はい。
今回の10年目突入に合わせてとかとはあんま関係ない感じかもしれないけど、
うん、
ちょっとメッセージがたくさん来たので、
はいはいはい、
いただいてる中からちょっとだけ紹介させてもらいたいと思います。
お願いします。
おもち戦隊磯部ブラックさんからいただきました。
磯部ブラックね。
かずやさん、中澤さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。ノリの部分かな、黒は。
公開収録お疲れ様でした。
ありがとうございます。
参加しましたが、終始笑ってばかりのとても楽しい時間でした。
ありがとうございます。
ぜひぜひまたこういう機会を作っていただきたいです。さて、全然関係ない話になりますが、
はいはい、
自分の思う自分と周りが思う自分は違うよなと思うことってありますよね。
しょっちゅうあります。
そこでお二人に、
うん、
自分のイメージカラーとお互いのイメージカラーを考えていただきたいなと思いました。
はいはいはい。
理由があればその理由も教えてくださいっていうことで、まず、
うん、
自分のイメージカラーを自分の中で決めて。
あ、決めよう。うん、
ね、イメージカラーだよね。
うん、
自分のイメージカラー、あー、まあじゃあそうだな。うん、そうだな。僕はそれでいく。うん。
うん、オッケー。
決めた？
うん。
じゃあ相手のイメージカラー、相手のことを思ったイメージカラーからまず発表しよう。
うん、あ、はいはいはいはい、
うん、
はい。
中澤さんはね、僕の中では、
うん、
緑。
ああ、なるほどね。
まあこの色の持ってるイメージもあるけど、うん、なんか優しさと自然さ、
うん、
自然体とか、なんかそういう緑っぽいなーって僕は中澤さんを見て思うね。
はいはいはい。 僕は黄色。
黄色？
うん。一見すると、こう、他の色の中では明るすぎて消えてしまいそうになるんだけれども、
うんうんうん、
はっきりと、色の強い、発色の強いというか、まあ一番その光に強い色をしてるなって思う。
ああ。
そういう部分がやっぱイメージに合う。
それはなかなか面白いね。うん、ちなみに僕は自分のイメージカラーは、やはり白だね。
ああ。
僕はもう自分を思うときは白でしかないんで。そんな感じ。
僕の場合は、自分の色はね、なんかあんまビビッドなカラーじゃなくて、スモックブルーとかそんな感じ。
スモックブルー、ああ、でもまあわからなくもないな、
うん。うん。
なんかそうだね。白、黒、赤とか、なんかそういうはっきりした色ではない感じがする。うん、
スモークブルーとかパステルブルーとか、
あ
ーパステルではないな、
あ
若干影のある感じの色かなと思う。
そんな感じ、うん、これ聞いてみんなどうするんだろう、なんかイメージカラー占いとかするのかな、わかんないけど、
どうなんだろうね、
そんな感じでした。続いて、カジュさんからです。
ありがとうございます。
カズヤさん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
最近になってお二人を知り番組を聞き始めました。
うんうん。
突然ですが、私は10月に前の会社を退職しました。以前も2回転職していて、今回が4回目の就活です、
うんうんうん、
今度こそは自分に合う仕事をしたいと思って就職活動を頑張り、ついに次の会社が決まりました。
おお、早い早い。
私事で申し訳ないのですが、よろしければお二人におめでとうのメッセージをいただきたいです。
お、
ということでいただきましたよ
ね。おめでとう。
おめでとう。僕はね、よくわかるよ。仕事を探している、就職活動する、そして決まった時の喜び、よくわかるよ。頑張ったね。おめでとう。
だもんね。すごいね。
おめでとうね。よく頑張ったよ。これまでよく頑張った。
さすが、実感こもってんな。
うん。でもこれから10年先のこと考えると、楽しいことばかりじゃないよ。大変なこともあるよ。頑張ってこう。
でも確かにね、その、うん、仕事に就くのはある意味スタートだからね。
そう、
長く続けたいかどうしたいのかっていうのとかはね、うん、やっぱただ流れのままにだけでは済まなくなってくるとは思うよね。
そう、やっぱ社会人はね、うん、こう終わりの見えない、まさに社会生活をスタートするわけだから、うん、そう、どこまで頑張るとかではなくて、ずーっと長く続くなって最初に思いながら、
うん、
日々楽しく頑張っていくのがいいと思うよね。
ひとまずおめでとう。
おめでとう。まだまだいきますよ。続いては、土の子さんからです。
ありがとうございます。
かずやさん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
先日の公開収録参加させていただきました。とっても楽しかったです。さて、以前ポッドキャストでダイエットする自分に喝を入れるため、お二人に罵ってほしいというメッセージがあったと思うのですが、
ね、はいはいはい、
私もお二人の罵倒ボイスのおかげでダイエットに目覚め減量に成功しました。できればあともう一息痩せたいところなので、励まし&お褒めのボイスをいただけますでしょうか。
はいはいはいはい。
罵倒ボイスと交互に聞き、アメとムチ作戦でさらなるダイエットに励みたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。はいはいはい。
そもそも、なんだっけ、なんだこの肉は、おい、
ああ、そうそう、
っていうような感じの罵りをしたような気がする。
そういうやつやつ。
掴めるじゃねえか、これ。どうした
の？どこに行っちゃうんだよ、これは。
おい、どこ行くんだよ。どこから生まれて、どこに行くんだ、この肉はよ、っていう感じだった気がするんだよね。
う
ん、
それで罵倒されて、うん、ひー、すいませんって言いながら頑張って減量したから、うん、
すごいね。
ちょっと褒めてあげよう。
うん。
うん、よく頑張ったね。
いや、すごい、それすごい頑張ってるよ。
よく頑張ったよ。
うわー、すごいな。
うん、誰でもできることじゃないから。
そうだ、本当そうだよね。
痩せよう、自分を磨き上げよう、頑張ろうとして、うん、そして結果を出したってことはすごいことだ。
そうだね。
頑張っていこう。頑張っていこう。
頑張っていこう。あともうちょっと。
そう、
あともうちょっと。
もう少しでしょ、自分が思い描く理想に。もう少しだから、もうちょっと頑張ろう。
もうちょっと頑張れるよ。
応援していこう、
うん、
あれ、ちょっと、その目の前にあるそれ、それなんだ、それは。
ああ、
どれだけカロリーあると思ってんだ、その目の前のそれは。
隠しちゃダメだよ、隠しちゃ。
そこにあるってことは食べるつもりだったんだろうな。
ああ、それ食べちゃったら隠しきれない何かになっちゃうよ、本当に。
これ食べちゃったらどうな、一時期のその小さな快楽のために自分を甘やかしちゃうのか、こら。
でもちょっとだけいいよ、
今まで頑張ってきたからな。
そうだね、
ご褒美だな。
ご褒美、ご褒美。
ちょっと自分を褒めてあげて、うん、また明日から頑張ろうな。
この1回だけだよ、この1回だけだからね。
でもそんなこと言って、この1回のつもりが2回3回と繰り返していくんだろうから。
あー、ほら、あー食べちゃった、あー食べちゃったよ。
もうダメだ、もうそんなやつはダメだ、もう見捨ててしまうよ。
ほら、それどこに行っちゃうの、それ。
ほら、
あー、ほらこれ、
あー、もうほら、
あー、もうこれ掴めちゃうよ。
たぶんたぶん揺れてんじゃないか、こら。
これどこに、どこから生まれたの、これは。
このここにあるこの線はなんだ、これは。
これは
この線はたるみだろ、こら。どうなってんださ。
結果 6割ぐらい罵倒だった気がするんだけど、
入り乱れてお送りしました、ね、もうなんか前の罵倒ボイスと今回のとこ行ったり来たりしてるの大変だろうから、うん、もう今回でまとめといたよ。
まとめた。
ダイエットする人、自分を磨き続ける人、本当に応援してるので頑張ってね。
頑張りましょう。
まだまだいきますよ、
はい、
平井さんに食べてもらいたいたい焼きさんからです。
ああ、じゃあ、粒あんじゃダメだね。
そうだね。うん、あ、でも、倍によるから。そう。
めんどくさい。
平井さんはあんこが大好きすぎて、倍によるから。美味しいものは好き、好きなものは好きっていう ね、うん、人です。プロジェクトワンサイズ10年目、おめでとうございます。
ありがとうございます。
春頃に全配信分を聞き終えて。
おー、嘘だろ、おい。
最近は過去配信分を聞いてませんでしたが、再び10年前のお二人に会いに行ってます。
おい、やめろ、おい。
会いに行ってますってどういうこと。タイムスリップ状態だな、もう。
そうね、そうだよ、うん、
きっともう忘れてしまったことがたくさんあるんだろうなとか、
るよ、
え、こんなこと喋っていいのみたいな無風な内容とかって書いてある。
なんかあったような気がするよ。
ある、
わかんない。
あれいや、言っちゃいけないようなことは言ってないはずだけどね。どうなんだろうね、うん。10年目に入り、今後の目標とかをお聞かせいただけると嬉しいです。ということで、
はいはい、
まあ、10年目の今後の目標みたいな感じでね。
今後の目標な、
まあ、さっきもワイワイ話してる中で、これからもまあ、続けていけるといいなっていうのが、本当の目標だけど、
ね、
うん、なんだろうね。
まあ、やっぱ、なんだろう、こう、なんだろうね、目標をさ、
うん、
まあそれこそ見据えて、何年後にこうなってるために次何をする必要があるのかみたいなのは、まあなんだろう、正しいこう目標の立て方で、そこからの計画の立て方ってなって
るさ。そうだね、計画的な生き方だね、
うんうん。ワンサイズに関して、
まあな、うちらの、うん、もう出たとこ勝負
ね、
うん、
その時々だったしね。
そう、
なんかもう結局さ、個人のやりたいことがそれぞれあった上で集まってこうやってトークしている番組なわけだから、
うん、
まあ基本的に方向性はバラバラなわけでね。
そうそう、だからプロジェクトワンサイズとして10年目どうするみたいなのは、まあ、あえては言わないけど、うん、僕は、まあ、たまたま本当生きてきてタイミングがここになったっていうのもあるけど、このプロジェクトワンサイズが10年目を迎えたこの1年間で、また生き方とかやり方とか叶えたい夢とか、そこに向かう自分っていうのを変えていこうと思ってる。
なるほどね。
僕はもうこの1年は、うん、プロジェクトワンサイズでとは限らないけど、自分を変える1年にしていきたいなって結構思ってるね。
なるほどね、
うん、
どうなんだろうな。もうひとまず10年やれてることはびっくりしたけれども、でもなんかどっかでこう信じられないとか嘘だろっていうのじゃなくって、
うん、
まあ普通に迎えられたな、よかったなと思うこと。
そうだね、
な
やってきたんだもんなって感じだよね。
そうそうそうそう、それは10年経つよなっていうふうになるけれども、でも、まあ、その上でじゃあワンサイズであえてなんだろう、目標みたいなのを立てるんだったら、
うん、
まあ20周年の時はまた想像もつかない10年の話になるけどさ
20周年の時には 胸を張って自分たちおっさん扱いしていくよね。
そうだよね。
40超えてたらさ、ね、もうほんとおっさん同士の楽しい話が、僕20周年迎えるんだったら、うん、僕が今見ているサマーズみたいになりたい。
あー、
僕はこの前友達と話してて、うん、サマーズってプロのおっさんだよねって話をしたの、うんうんうん、プロのただのだらしないおっさんたちっていうのがあの二人にはできてるんだよ。
そうね。
僕はね、だから20周年の目標はプロのおじさん。
そうね。その時にはさ、うん、なんかいろいろね、ロケとかも行けるようになったら面白いね。
いや、それこそね、うん、20周年を迎える頃には、うん、中澤さんももっとダーンって本気で売れて、うん、番組ちゃんとプロジェクトワンサイズを地上波なり FM 波なり AM 波なり、うん、なんかで番組としてやってたいよ。20周年なんて
やってたい ね,
ね,
ね。
これ果てしないだろ、うん、今から10年先だって。でももしかしたら叶うかもしれないわけだし、叶ったらいいなっていうのは本気で思うわけだから、うんうん、まあこれからもそんな強い大きな夢を抱きながら、でも僕らのホームとして楽しく、時に緩く、のんびりと優しく、うん、お送りしていきたいと思いますね。
まあそうだね。10年後の今話した結果になるために、
うん、
個人が何するかとかもね、
うん、
いろいろ頑張らないとね、
楽しくやっていきましょう、うん、さて今回の三色丼ぶりはそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は11月21日土曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などをお待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など随時更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
10年目、32歳、ひとまずやりたいことといえば、まあ、ひとまずワンサイズでもうちょっと大きめな公開録音イベントをやりたいなと思ってます。中澤雅智と、
10年目を迎えたこのプロジェクトワンサイズ、なんやかんやあったけどバンジージャンプの回だけの思い出が強すぎるので、
強いわ、
10年目にバンジージャンプの回以上の何かやりたい。アルビノエンターテイナー粕谷浩司でした。
なるほどね、逆バンジーとかね、
やりたい。次バンジーやるんだとしたらあそこではなくて、うん、日本一高い橋の上からのバンジーのやつまで行きたい。
なるほどね、それはいいな。
やるなら、
やるなら、ね、
前の回を超えたい。
超えたいね。
なので、うん、もっともっと楽しくこれからもやってまいりましょう。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、10年目もよろしくね。
よろしくね。